ください。今朝与えられました聖書をお読みいたしたいと思います。ヨハネによる福音書6章1節から15節です。174ページだと思います。その後イエスはガリラヤ湖すなわち、ティーベリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである過越祭が近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリップに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポスと好むためであって、ご自分では何をしようとしているかしておられたのである。フィリポはめいめいが少しずつ食べるために200デナリー分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパンが5つと魚2匹とを持っている少年がいます。けれどもこんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人じゃあった。さてイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚もないようにして欲しい分だけ分け与えられた。人々も満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると人々が5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンのくずで12の缶はいっぱいになった。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。以上です。一言、説教感謝の食卓として牧師先生を説教いただきます。
ただいま、ヨハネによる福音書6章の1節から15節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、1節と2節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリアス湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになさった印を見たからである。主イエスがガリラヤ湖の向こう岸に渡られたとき、大勢の群衆が主を慕ってその後追いかけたと、ここに述べられています。彼らが主イエスに好意的だったのは、エルサレムでなさった癒しの技をはじめ、数々の病人たちに印をなさった様子を見たからである。そうも言われています。で、このヨハネによる福音書には、イエス様がなさった印の技、不思議な奇跡の出来事が全て載せられているわけではなくて、多くの印はこの書物には書かれていない。後ろの方にそんなふうな正し書きがしてありますので、おそらくは、書かれていませんけれど、主イエスがエルサレムからガリラヤ湖においでになる道中でも、数々の癒しをなさったということなのでしょう。そしてそれを見た人たちが、主イエスの後を追いかけてきているわけです。で、今日のところで、主イエスはその追いかけてきた人たちの前で、彼ら全員がそれに預かるような大きな印の技をなさいました。 今日私たちが聞いているこの箇所に語られていること自体が一つの印だったということは14節に言われていることからもはっきりわかります。14節にこう言われているんです。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。今日聖書から聞かされている不思議な印の出来事、奇跡の出来事は、主イエスが5つのパンと2匹の魚で大勢の人を養ったという奇跡です。でここにはその人数が男だけで5000人いたというふうに言われていますので、まあ、普通これは5000人の給食とそんなふうに呼ばれます。で男だけで5000人ということですから、実際には女性と子どもたちまで含めればもっと多かったに違いないんですけれど、しかし呼び名としては人数がはっきり書かれてないもんですから5000人の給食というふうに言われるわけです。そしてこの5000人の給食をなさったという奇跡は、イエス様が十字架にかかり復活をなさったという、そういう奇跡以外でただ一つ、この奇跡だけが4つの福音書に全部記されている、そういう奇跡だということでも広く知られています。聖書の中にはシエスがなさった数多くの奇跡、印の技が書かれていますけれども、そういう数々の奇跡の中でこの5000人の給食は福音書全部が記している、それだけ教会の中で重んじられてきた、そういう特別な奇跡なのです。一体どうしてこの奇跡がそんなに大切に受け止められたんでしょうか。もちろん他の奇跡だって、この奇跡に比べたら軽いというわけではありません。他の奇跡だって一つ一つそれぞれに大切な意味があればこそ、主イエスがそれをなさったんだし、聖書にも記されているんですけれど、しかしこの5000人の給食の出来事が4つの福音書すべてに記され、教会の中で重んじられてきた理由というのは、実はこの奇跡が私たちが捧げる礼拝の中心にある聖餐式と固く結びつくような、そういう奇跡だからです。今日の礼拝ではこの後聖餐に預かりますけれども、私たちが毎回の聖餐でいただくパンとブドウ酒の量というのも、分量にしたら本当に多くはありません。本当にわずかですけれど、しかし私たちはそれを毎回毎回誠に大切なものとして受ける、そんなところがあります。で私たちが今日守る聖餐式が直接に、この箇所を起源としているのかといえばそうではありません。私たちが行う聖餐式の始まりというのは、主イエスがお弟子さんたちと地上で持たれた最後の過ぎ越しの食事です。有名な絵でレオナルド・ダ・ヴィンチが最後の晩餐という絵を描いてますけれど、あの食事が聖餐式の始まりになっています。あれは主イエスが十字架におかかりになる前の晩に過ぎ越しの食事として持たれたものですけれども、イエス様はその席上で今ここで弟子たちに分け与えるパンと杯がイエス様が十字架の上に裂かれる肉であり流れる血を表すものなんだと、そう教えられました。聖餐式を守るたんびに私たちは主イエスが私たちのために十字架におかかりになったということを思い出して、同時によみがえりの主が今も信じる者たちの群れと共にいてくださる、そのことを覚えながらパンと杯に預かります。で今日はまたこの礼拝の中で聖餐式とともに長澤邦子姉妹の納骨のための祈りの時も持ちます。私たちが主と共にいる、イエス様が私たちと共にいてくださるというのは、 パンとブドウ酒の中に物質としてイエス様がおられるということではなくて、やがて迎えることになる、すべてが完成される終わりの日に、今地上にいる私たちも、また地上の生活をすでに終えた兄弟姉妹たちも、全員が永遠の神様の御前によみがえらされ、そして今私たちが地上で互いに与えられているような親しい交わりを永遠の神様の御前で共に祝うことになる、そういう希望も与えられているんです。私たちは聖餐式に毎月預かりますけれど、あの聖餐というのは今ここにいる目に見える私たちだけが預かるのではなくて、時間的にはもっと広い広がりの中で、神様の妹に召され、神様の妹で天上の礼拝を守っている兄弟姉妹たちも共に神様の恵みを味わい喜ぶ、そういうお祝いの宴が開かれていて、私たちは今この地上でそれに預かるというようなところがあるんです。神様のもとに召され、永遠の中で天上の生活を送っている、そういう兄弟姉妹たちも、またこの地上で今私たちが礼拝、この教会に招かれ集められている私たちも、共に神様の民とされ、命を与えられ生かされていることを喜び合い、命を感謝する、そういう現実というのがあります。もっともそれは天にいる召された兄弟姉妹たちからは全てがはっきり見えていることですけれど、今地上にいる私たちの側からは天の内側を覗き見るなんてことにはなりません、できません。ですから私たちはこの地上では天上で持たれている神様の前にある宴がどんなに素敵なことかな、そんなふうに憧れながら、あれこれと想像したり、信仰によってそれが確かにあるのだと思って受け止めるほかないんです。しかし5000人の給食の出来事というのは、まさにそういう神様の妹で持たれている宴の喜びを束の間地上で味合わせてくださるような、そういう奇跡だったんです。今日聞くこの5000人の給食の出来事の中では、他の多くの印とは違って誰かが癒されるというようなことが起こっているのではありません。そうではなくて、この印は何を表す印なのかというと、まさに天上における神様の御国を表す印の出来事として起こっています。そしてそんなふうに直接神様の御国の祝宴、喜びの宴を表すような印の出来事であればこそ、4つの福音書のいずれもがこの奇跡はどうしたって外すわけにはいかない、そう考えているわけです。で、4つの福音書にはそれぞれ個性があって、この5000人の給食の記事も描き方や語り方においてはみんな同じというのではなくて、少しずつ個性を持って違っているんですけれど、しかし共通しているのは、この給食の出来事が地上の誰かの病気が良くなったとか、あるいは嵐が収まったとか、そういうことで終わるんじゃなくて、まさに天上の神様の身元と今地上の私たちの場所が一つに結ばれているという希望をはっきり指し示す、そう思われているという点です。そしてそれは実は教会がいつの時代にもこの世に対して語り続けてきた希望であるわけです。主イエスはそういう神様と私たちの間が結ばれているのだと、そのことをお示しになるためにこの5000人の給食という印の出来事をなさいました。で、その次第を今日は聖書からたどってみたいと思うんです。主イエスは湖を渡られます。そして弟子たちを引き連れて小高い山に登り腰を下ろされました。まあ、いわゆる車座になって弟子たちに向き合われたわけです。で、そういう姿というのは、これはユダヤ教のラビたちがお弟子さんを教える普通の日常の姿です。マタイによる福音書の5章から三条の説教と呼ばれる イエス様の教えが語られていますけど、あの山上の説教のところでもどう書かれているかと、イエス様が腰を下ろされた、弟子たちがそばに寄ってきたというふうに書かれています。でもしシュエスを追いかける群衆が現れなかったら、シュエスはそのまんまお弟子さんたちに神様の御国のことをずっと語り続けたものと思われるんです。ところがです、お弟子さんたちを教えようと思ってシュエスが腰を下ろし目を凝らしてみると、遥かに山のふもとの方からシュエスを慕う大勢の群衆が山を登ってくる、そういう様子が見えました。で、他の福音書ですと、この5000人の給食の記事というのは、大勢の群衆が現れたのを見て、お弟子さんたちが、その食べるものを心配して、この群衆を解散させてください。そして食べ物を目が手に入れるようにしてください。とお願いをしたところで、イエス様が、あなた方がその食べ物を与えなさいとおっしゃる。あるいは、イエス様の方がその群衆を心配して、こんなに長時間ここにいるのに何も食べるものがなくてかわいそうだから、あなた方がその食べ物を調達しなさい、そんなことをおっしゃいます。他の福音書だと、弟子たちにこの大勢の群衆を養いなさい、イエス様がそう命じているというところに強調点があるんですけれど、今日私たちが聞いているヨハネによる福音書ではそういうことは何も述べられません。その代わりにです、シュエスが弟子のフィリポにお尋ねになった言葉というのがここには記録されています。5節のところです。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われた。イエス様を慕ってやってくる大勢の人たちに対して、この人々を養うパンというのは一体どこに行ったら手に入るだろうか、イエス様はそうお尋ねになっているんです。シュエスは弟子たちに神様の御国のことを教えられます。すなわち、私たちが今生きているこの世界だけが実在する世界というのではない、あるいは私たちが生きているこの世界のちょうど合わせ鏡みたいにあの世があるというのでもない。そうじゃなくて、神様の身元に永遠に存続する私たちの知らないそういう別の領域があるのだ。神様だけに直属するそういうところがあって、そして私たちはみんなそういう神様から命をいただいて、この地上に生まれさせられ、地上の生活を終えた後はまた神様の身元に迎えられることになる。神様がどんな時にも私たちをご存知でいて、何とか生かそうとして場所を用意してくださってるんだ。イエス様はそういうふうな神様の御国についてお語りになります。今イエス様を慕って追いかけてくる群衆は、大勢の病人を癒したイエス様の印の技を見て、イエス様にいい印象を持って、群れをなしてやってきているわけです。で、このイエス様のもとに現れた群衆の中には、自分自身の病気を治してほしいと思ってた人もいるかもしれませんし、家族の人を癒してほしいと思って、願っていた人もいたかもしれません。あるいはそんなふうな癒しの出来事が自分の目の前で行われるその様子を間近で眺めたいと思ってついてきた人もいたでしょう。一人一人が抱いている思いはみんな違ったかもしれませんが、しかしシュエスはそういう人たちの心の内をご覧になるんです。そしてみんなの人が共通に抱えているものを発見されます。それは本当にはこの群衆の心の中にある魂の渇きが癒されなきゃいけない、そのことを見抜かれるんです。実はイエス様はここでフィリポに、この群衆に与えるパンをどこから手に入れられるだろうか、そうお尋ねになっているのは、群衆の 飢えている魂を満たすパンは一体どこに行ったら手に入るだろうか、そう尋ねておられるんです。ですから6節のところにこう言われているんです。こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。実はシュエスはここで最初から肉の糧としてのパンを持って群衆を満足させ手なずけてやろうなんていうふうには全く思っておられないんです。魂が飢えている人、何を手にできたとしても不安でたまんない人、どうしても自分に満足がいかずに悲しみや欠けを持て余してしまってどうしようもない人、そういう人をもてなして、神様があなたと一緒にいてくださるんだから、あなたはこの地上でどんな問題を抱えていても大丈夫なのだと、そのことを分からせ平安と喜びを与えようとなさるんです。群衆の魂の上渇きは神様が癒してくださるのであり、そしてそれはイエス様の御座によって痛みも嘆きも和らげられていくんです。ところがフィリポはもちろんそんなことを尋ねられたと思ってないんです。この人々に与えるためのパン、どこに行けば手に入るだろうか、そう言われればフィリポは当然それは肉の糧、地上のパンの事柄でしかないと、そう思います。フィリポは群衆の人数をざっと目で勘定して、まあ、多分に当てずっぽうとは思いますが、200デナリオン分のパンでは足りないでしょうってそう返事をするんです。で、200デナリオンと言われているこのデナリオンというのはユダヤの通貨です。1日肉体労働をして得られる賃金が1デナリオンです。ですから200デナリオンというと200日分の給料に相当するわけです。どれくらいの額なのか、日本の日雇い労働者の賃金に当てはめて計算するのがふさわしいかどうか分かりませんけれど、しかし末端の労働者は今だいたい1日1万円かそれよりちょっと少ない額の賃金を手にします。ですから200デナリオンというのは私たちのお金の感覚でいうと200万円もうちょっと少ないかもしれません、その程度ということになります。で、一方でこれは私たちよく知っていると思いますが、食パンはスーパーに行けば1斤150円か200円ぐらいで買うことができます。そうすると200デナリオン分のパンというのは分量で言えば1万斤かもう少し多いか少ないかそれくらいの分量ということになるわけです。ここにいたのが成人男性だけで5000人、さらに女性も子供もいたに違いないので、1万斤のパンがで足りないのじゃないかというのは感情の上ではなんとなく合うような気がします。しかしフィリポがここで言っていること、返事していることというのはただ頭の中で数えているだけなんです。こういうふうに返事をしたからといって1万斤のパンを調達しようとは思っていませんし、そのパンを買うための200デナリオンを捻出しようとも思っていません。フィリポの答えってただ頭の中の数字だけの答えです。しかもシュエスがお尋ねになった一体どこからそのパンを手に入れられるだろうかということには全く答えてない、そういう返事でもあるんです。で、フィリポがそんな返事をしていますと横合いからもう一人の弟子アンデレが口を挟みます。アンデレはフィリポとは違う考え方をするんですね。頭の中で数字をかけたり割ったりするんじゃなくて、今自分たちにできることは何だろうかって考えるんです。少しでも群衆の胃袋を満たすために役に立ちそうなものはないか、そう考えたあたりを見回しますと、その場に居合わせた少年がパン5つと干した魚2つを持ってるということに気がつきます。アンデレはシエスにそのことをお伝えするんです。私たちに今できること、私たちが持っているものはこれだけです。それはパンが5つと魚が2匹です。でもやっぱりそれではこの人数の胃袋を満たすことはできないだろう、そんなふうな見通しを語ります。アンデレもそういう意味ではやっぱり肉の糧のことを考えているんですね。 8節と9節をお聞きいたします。弟子の一人でシモンの兄弟アンデレが、シモンペトロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。でさて、フィリッポとアンデレとこういう返事をしているんですが、一つ気になることがあるといえばあるんです。それはそもそもイエスのもとを追っかけてきた群衆というのは何のために来たんだろうかということです。この人たちはパンが欲しくて、パンをねだるためにイエス様のもとにやってきたんでしょうか。もっと別にイエス様に対する求めがあってやってきているのではないか、そんなふうに思わされます。しかしイエスはいずれにしてもです、アンデレから示され、また少年が提供してくれたパンと魚とを手に持つんです。そしてそこにやってきた大勢の群衆を座らせて、その前で神様に感謝の祈りを捧げ、人々にパンや魚を分け与えていかれます。でこれはまるで今日の教会の聖餐式を見ているような、そんな光景なんです。11節です。さてイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられた。すると不思議なことでしたけれども、集まった群衆は満腹をしたんだとここに書いてあります。12節にはっきりと人々は満腹したとそう言われています。で私たちとすれば、この聖書の記事を読んでいつも気になることというのは、イエス様が言った5つのパンと2匹の魚でどうしてこんなにも多くの人を満腹させることができたんだろうかという、そのことです。とてもそのことが気になるんですけれど、しかし実は聖書を読んでいますとです、ここに登場している実際にこのパンを食べ魚を食べた群衆たちは、別にその点はあんまり不思議がっているようには書かれてないんですね。この場面というのは読んでみますと、ほとんど普通の食事の風景そのままに、みんなで大きな食卓を囲んで一緒にご飯食べているような、そんな淡々とした書きぶりになっています。もしもです、普段私たちが心にかかってしまうようなパンが突然増えたとか、なんか奇跡のようなことが起こっているって、そういうふうにこのイエス様が5000人の給食を食べさせたその人たちが思ったのであればです、聖書の書き方からすると、普通はこの人たちがそのことで大層驚いたとか、あるいは神様を崇めたとか、そういう言葉が記されていてもおかしくはないんです。でも実際にはここはそうなってません。もしかするとこれはです、私たちがパンが増えたんじゃないかと、そんなふうに気にするということが、この箇所の読み方として正しいものではないのかもしれない、そんなふうにも思います。むしろその分量が増えたとか、そういう意味ではです、これはヨハネによる福音書だけが伝えているシュエスの言葉なのですが、パンくずが無駄にならないようにとシュエスが弟子たちに集めさせている、そういう言葉が出てまいります。12節のところです。人々が満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言われた。シュエスが残りのパンくずを集めさせたって、そう言われてるんですね。でもイエス様はどうして残ったパンくずを集めさせるんでしょうか。この場でパンを食べ魚を食べた人たちはみんな満腹したって書いてあるんです。そしたらもうそのパンくずってのは、それ以上はこの人たちには必要のないものです。それでも集めろとおっしゃる理由は、少しも無駄にならないように、クズでも集めておけばどうなるか、 さらに多くの人がやってきたときに、その人たちを養うことができる。そのためにあなた方は、このパンを食べた結果残ったものを大事に大事に集めなさいってイエスもおっしゃるんです。つまりイエス様は、この食卓で多くの人を満腹させた上で、さらに大勢の人がここにやってくるように弟子たちに準備をさせているわけです。私たちは、今日これから聖餐式を守ります。そしてこの聖餐に預かることで、主イエスが確かにこの自分と一緒にいてくださるんだということを信仰によって感じ取り、そして主によって養われ伴われている群れの一員として力と勇気をいただいて、この主の歩みへと送り出されていくようになります。私たちは普段聖餐式に預かるときに、この聖餐に預かることで自分が力を受ける、そのことに多分気持ちがいっているんじゃないかと思います。しかし、イエス様がここで表しておられることというのは、聖餐式によってただ私たちが力づけられたり元気を与えられるというだけではなくて、さらに多くの人たちがこの宴に招かれ、そして共に食事に預かって、みんなが力を与えられて生きるようになる。聖餐ってそういう時でもあるんだろうと思います。主イエスがそんなふうに人々の魂を癒し力づけてくださるからこそ、この日食卓に招かれた人たちはどういう感想を持ったかというと、まさにこの人こそ世に来られる預言者である、そういう感想を持ったんです。主イエスが預言者と思われたということは、イエス様が神様と私たちをつないでくださる方だとみんなが感じたということです。私たちは聖餐に預かるたんびに、主イエスがその宮座によって神様と私たちを結んでくださる、そして天の民と今地上にある私たちが一つにされて神様が命を支えてくださることを喜ぶ、そういう営みに連なります。そしてまたそこではさらに多くの人たちがこの食卓に加われますように、そう祈り、そしてまた招くということが行われるんです。そうやって教会が一つの群れとされ、みんなで共に歩んでいくということをぜひ覚えたいと思います。地上の肉の糧ではない天の糧に預かって喜ばされ、そして本当に与えられている命に感謝してみんなで歩んでいく、そういう幸いな群れへと育てられていきたい。私たちはそんなふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが5000人の男たち、そしてさらに大勢の人たちの前で、人間の目には本当にわずかに思える食物を持って全員を満腹にしてくださり、そしてさらに多くのパンくずを手に入れ、そのパンくずを持ってもさらに大勢の人を養おうとなさった、そのような不思議なイエス様の印の出来事を聖書から聞かされました。私たちは礼拝に集い、聖書の御言葉を聞かされながら、あのイエス様を通して神様、あなたと私たちのこの地上とが一つに結ばれていて、そして天の民と今地上にいる私たちと、そのすべてが神様の民の群れとして、本当にあなたを賛美しながら、慰め与えられ、勇気を与えられ、力を与えられて生きていく、そういう生活を与えられています。地上を生きている私たちも、また身元に召された兄弟姉妹たちも、あなたが一人一人を深く覚え慈しんでくださり、それぞれに置かれている場所で息賛美をするように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがそのようにあなたから力をいただいて、また慰めと勇気をいただいて生きる、そのような民の中に抱かれるものであることを知らせてください。そして 私たちが覚える愛する者たち、さらに多くの方々がそのようなあなたの恵みの宴の中に加えられ、主イエスを信じてあなたを賛美しながら共に食卓に集うことができますように、あなたがどうぞ私たちに聖霊を送ってくださり、主イエスの御座に結んでくださいますようにお願いいたします。私たちが今日ここでこれから持つ聖餐式も、どうか主の体である聖餐式として、主に連なるものが確かに一つにされていることを覚えながら持つことが許されますように、そしてまたここにおられるまだ信仰を言い表しておられない方々も、どうかやがて主イエスキリストに招かれ導かれ伴われて歩む、そんな信仰を言い表しともに聖餐に預かることができるように導いてくださいますようお願いをいたします。日々の生活の中で私たちはいろいろな困難や問題や嘆きや痛みに直面をいたします。肉体の不調のために今日ここに集うことができない方もいらっしゃいますけれども、そのような方々もどうかあなたが顧みて与えられている場所にあって、確かにあなたの恵みを表すものとして持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちがここから歩み出して主に伴われていることを感謝し、また力を与えられながら、本当にあなたの慈しみが大きな力を持って私たちに臨んでいることを表す、そのようなしもべとして歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。